聖書を拝読します。今朝与えられました聖書の箇所はヨハネによる福音書1章29節から51節です。その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。その翌日またヨハネと二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らがラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるのかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。イエスの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。その翌日イエスはガリラへ行こうとした時にフィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペテロの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタルナナイルに出会っていった。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いてある方に出会った。それはナザレの人で、ヨセフの子イエスだ。すると、ナタナイルがナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナイルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルがどうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリップから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので、信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り降り、 上り下りするのをあなた方は見ることになる。世の罪を担う神と題しまして、宍戸立牧師より説教をお聞きいたします。
はじめに29節をもう一度お読みします。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。洗礼者ヨハネがここで言うように、神が世の罪を取り除いてしまわれるというのなら、私たちはさぞ人生を明るく過ごせるのではないでしょうか。かつては心ゆくまでに人生を楽しんだ時代がありました。素直に世界を喜んだ人々の時代がありました。世界がどこまでも美しく豊かで目的にかない整然と秩序だったありさまを見て、そのように世界を作られた方を驚き仰いだ時代がありました。けれども、今日、私たちは、神によって創造された世界を、もはや手放しで喜ぶことをしません。もう世界は美しくありません。世界は惨めになり、貧しくなり、ほとんどその目的を失っているようです。秩序だっているよりも混乱ばかりが感じられます。そして何よりも神が創造なさったものの中で最も美しく優れて調和の取れたものとして作られたはずの人間が今はすっかり落ちぶれています。神が世界を創造なさったと信じなさいと言われても、もうすぐには信じられなくなっています。そのように素直で明るく喜びにあふれた作り主を信じる信仰は、今はみじんに砕け散っています。もし誰かがそのような信仰を抱いて、この世の荒波の中へと乗り出すなら、その人は間もなく行き詰まってしまうに違いありません。そのような挫折を経験して、辛い気持ちになっている人は、決して少なくありません。ところが今、私たちはここで、耳寄りな話を聞かされます。この世を受け止めてくださる神がおられるというのです。しかも美しい世界を受け止めるのでなく、すっかり荒れ果ててしまった この世界を受け止めてくださる神がおられるというのです。そのような驚くべき一人の神がおられるのを信じてもいいというのです。世の罪を取り除く神、もしそれが本当であるのなら、つまりボロボロになりすっかり落ちぶれてしまったこの世界を受け止めてくださる神がおられるというのなら、その時世界は一体どうなるでしょうか。もはや世界は失われはしないのではないでしょうか。そして私たちは世界の将来についてもう少し期待を寄せ、希望を抱けるようになるのではないでしょうか。そして私たちがこの地上に生を受けた人間であることをもう少し喜べるようになるのではないでしょうか。今日世界の将来が危機に瀕し、暗淡たるものになっていると伝える情報が盛んに飛び交っています。確かに決して事情を楽観的に見てはならないでしょう。しかし聖書はこの耐え難いものとなっている世界を神があえて受け止めてくださる、神がこの世界の罪を背負ってくださるという喜ばしい事実を伝えています。そうであるのなら、たとえこの世がどんなに耐え難く、また危機に瀕していても、神が世界を受け止めてくださる、そのことのゆえに私たちはこの世界に希望を持ち続けたいのです。ところで今ここに登場して、そのような神がおられると伝えてくれるのは洗礼者ヨハネです。しかしその洗礼者ヨハネは実はつい先ほどまでは、神は罪を裁き、これを完全に砕いてしまわれると力を込めて述べ伝えていたのです。洗礼者ヨハネの語った言葉が聖書の中にも伝えられています。マタイ福音書3章の11節と12節、マタイ福音書3章の11節と12節、私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。それだけではありません。洗礼者ヨハネはすでにその方の手に斧が握られておる光景を思い浮かべ、そして語りました。同じマタイ福音書3章の10節です。斧はすでに木の根元に置かれている。 良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。洗礼者ヨハネは神による裁きの機会が熟し、神の忍耐の器すらもすでに満杯状態になっていると感じていました。巨大な石が今にも山の頂から転がけ落ちそうになっておる。それがひとたび動き始めたならもうどうしても止められず、世界全体が破滅状態に陥ってしまうと感じていました。ところが今思いがけないことに、洗礼者ヨハネはそのことと合わせてある新しい別の考えにとらわれました。彼自身として全く思いもしなかった新しい理解です。それは罪を処罰なさるはずの神が自ら世の罪を受け止められる、世の罪を砕くだけでなくその罪をことごとく自らが背負われるというのです。神が罪を裁くというのなら、そういうことはキリスト者だけでなく他の宗教を信じる人だって誰もが知っています。サタンさえもそのことを知っておののきます。ところが罪を裁かれるはずの他ならない神がその罪を背負われるというのです。こういうことを言うのは聖書だけです。そして他ならないそのことを聞かされるために私たちは教会に集います。そういうことを聞かされて初めて生きることができるためです。ひょっとしていつの日にか私たちがもはやそういうことを聞けなくなるというのなら、その時私たちの喜びの日はなくなり、私たちはただ不安の中にしぼんでいくほか道がなくなります。しかしここには確かに記されます。神が世の罪を取り除かれると書かれています。神が世界の罪を受け止めてくださいます。アメリカの罪、ヨーロッパの罪、アジアの罪、日本の罪、そして私たちの町の罪、また私たち命名の罪を神が代わって受け止めてくださいます。洗礼者ヨハネがここに証言しているように、神は世の罪を取り除かれます。それなら私たちはもう一度新しく生きられるのではないでしょうか。神から懲らしめの鞭を受けるのではないかと、これまで背を丸めていたのを、今はもう一度背筋をピンとまっすぐに伸ばし、頭を高く上げ、そして神は私たちの罪を代わって受け止めてくださったと心から喜べます。 けれどもそういうことはどのようにして起こったのでしょうか。神はどのようにして世の罪を取り除かれたのでしょうか。どのようにして罪を打ち砕き、そしてまた同時にどのようにしてその罪を受け止められたのでしょうか。世界を眺め回しただけではどこにもそれらしい痕跡を見出せません。世の人々を眺めただけでは全く分かりません。それを知るためにはもっと別の、それこそ血が吹き出ておるもっと別のところ、もっと別のお方を見上げるのでなくてはなりません。洗礼者ヨハネはその一人の方を目ざとくその目に捉え、そして語ります。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。そのように語りながら、洗礼者ヨハネは一人の人物を指さします。イエスと呼ばれるユダヤのナザレの村出身のマリアの子です。洗礼者ヨハネはその前の日にこの方にお目にかかりました。しかしそのように語る洗礼者ヨハネは自分がそのように語っておることの意味をまだ十分に理解できないでいます。ナザレのイエスが世の罪を取り除く神の子羊であるということがどういうことであるのか、洗礼者ヨハネにはまだよく分かっていません。よく分かっていないのに彼はそのように語ります。洗礼者ヨハネは自分に命じられた通りにそのように語り伝えます。彼自身としては神が罪を打ち砕き、それと同時にその罪を神が自ら受け止められるというのがどういうことなのかわからないでいます。それどころかその前の日、洗礼者ヨハネのもとを訪れて他の人々と同じように洗礼を授けてほしいと申し出られたナザレのイエスがその不思議な役割を担う方だということを彼は全く思っていませんでした。聖書のこの部分を注意しながら読みますと、洗礼者ヨハネの言葉にはとても歯切れの悪いものが感じられます。自分でもよくは分かっていないのにそれでもそのことを語らされるというようなぎこちないところがあります。このところで洗礼者ヨハネは二度までも繰り返して申し訳のようなことを言っています。31節と33節です。私はこの方を知らなかった。それはまるで私は今日語っているようなことを昨日まではちっとも知らなかった。ところがそれでもそのことを証ししなくてはならないので、今あえてそのように語るのです。この方が今私の告げるようなお方であることを、あなた方は受け入れてほしいのですと言わんばかりです。 見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。神は世の罪を打ち砕くと同時に、その罪を引き受けられます。神はその愛しておる方を世に遣わし、そしてその愛しておる方に世の罪を担わせて、これを打つという形でそのことを成し遂げられます。このような神のなさりよう、誰が理解できるでしょうか。洗礼者ヨハネと違って、誰がすぐにナザレのイエスをそのような救い主だと言い表すことができるでしょうか。洗礼者ヨハネは語ります。私はこの方を知らなかった。しかし私は上から、全く上から聖霊の働きを通してそのようなことを知らされたので、私は今この方をそのような人物として受け入れるのですと語ります。私たちもこの方を知らずにいました。ところがあるとき、私たちの上に恵みの時が訪れて、私たちは言わずにいられなくなりました。今は私のこの方を知らされました。御霊によって証しされたので、私はこの方が私の救い主であると言い表しますと言わずにいられなくなったのです。ところで、神がこの方を通して世の罪を引き受けられたというのは、別の言い方をしますと、私たちは罪のある者たちですが、今はもはやその罪を自分で担わなくともよくなっているということです。神が私たちの罪をご自分の方に引き取ってくださっているためです。そのことを洗礼者ヨハネの言葉は語っています。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私たちは今は私たちの罪を神のこの子羊に委ね、そして神のこの子羊に罪を引き受けていただいて良いものとされています。新聞を読んでいて、この世にさまざまな罪の現実があることを知らされます。そして、腹立たしさのあまり、家族の者たちや同僚の人々に八つ当たりします。しかし私たちは、そのようなことをしなくてもいいのです。自分の罪も含めて、世の罪を皆、神の子羊にお委ねするのです。私たちはこの世で、何とも耐え難い不正な仕打ちを受け、そのために夜も眠れないようなことを経験します。けれども私たちはそのような罪をいつまでも自分のもとにとどめておいてはなりません。それを主にお委ねするのです。 春先、雪国では町の通りに積もった雪を取り除く雪割りの行事が行われます。私は雪国育ちですから、毎日そのような春先の出来事に出会いました。土や砂利にまみれた泥だらけの汚い雪を町の外を流れる大きな川まで車で運んでいって捨てるのです。そのような時、もしも私たちの家の前に積もった汚れた雪だけでなく、私たちの心にある汚れも一緒に吐き出すことができたなら、どんなにさっぱりすることかと思います。しかし私たちはそのような魂の汚れを自分で吐き出すことはできません。別の方が私たちの汚れた生活を引き受けてくださって、町の外に運び出してくださいます。この方は私たちの心に長い間こびりついていて、カチカチに凍りつき冷たく頑固になっておる汚れを私たちから取り除いてくださいます。この方は前の年、あるいはその前の年からずっと私たちの魂にまつわりついていた汚れを、汚れた雪を引き受けて町の外に運び出してくださいます。主イエス・キリストはまさに罪の象徴である十字架を担われて、エルサレムの町の外に袖を運んで行かれたのでした。汚れた雪、私たちの罪、それは長い間私たちの命を荒れ果てさせ、私たちを冬のようなありさまの中に閉ざし、春が来て鳥がさえずり花が咲くのを妨げてきました。けれども今そのように陰鬱な時は過ぎ去ります。神から使わされた一人の方がおいでになって、古く氷のように固くなっているものを皆引き受けて町の外に運び出してくださいました。そのようにしてこの方は私たちの人生を新しく祝福し、花が咲き実を結び喜びの収穫の秋に至るように心配りしてくださいます。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。洗礼者ヨハネがナザレのイエスを指さして、この方こそ救い主キリストであられると証ししたその日、ヨハネのそばには二人の人が立っていました。一人はアンデレといい、もう一人の名は記されていませんが、おそらくそれは主の愛弟子となったヨハネと思われます。ところでこの二人は洗礼者ヨハネの指さすところに従って、そのイエスの後を ついていきます。イエスはその二人に目を留めてお尋ねになります。38節です。何を求めているのか。二人は答えます。ラビ、どこに泊まっておられるのですか。二人はナザレのイエスが宿っておられる場所をもはや見失いたくないのです。イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。しかしさらにその先が続きます。二人にはそれぞれ兄弟がいます。ヨハネにはヤコブという兄弟がおり、アンデレにはシモン・ペトロという兄弟がいます。そして二人はそれぞれの兄弟に知らせます。二人は世の罪を取り除く人物に出会ったとき、そのことを黙っていることができませんでした。アンデレは早速兄弟シモンのところへ行き、私たちはメシアに出会ったと告げて、シモンをイエスの身元に連れてきます。私たちもまた救い主を見出したときには、すぐさまそのことを兄弟姉妹たちに伝えずにはいられないのではないでしょうか。これで終わりではありません。同じようなことがまた続きます。43節です。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとしたときに、フィリポに出会って私に従いなさいと言われた。フィリポはペトロやアンデレと同じ町の人です。彼らは海辺の小さな町ベトサイダの出身です。でもなぜこのような細かなことまでここで念入りに語られるのでしょうか。しかし最後にもっと小さな記事が記されています。ほんのちょっぴり記されます。39節です。午後4時ごろのことである。ヨハネはイエスに初めてお目にかかった時刻を記憶しています。夕暮れの始まる2時間前のこの時の情景をヨハネは忘れません。そのことをしっかりと記憶に留めます。これはおかしなことでしょうか。私たちはそれまでこの方を知らなかった。しかし今はこの方を知っていると告白できるようになった。その日のことをしっかり記憶に留めたいのです。さらに小さな記事がもう一つあります。それはまだ自分にはそのような午後4時が訪れていないと言って悲しむ方々にとっての慰めです。シモン・ペトロとナタナエルはまだイエスを知らないでいました。ところがイエスご自身はペトロとナタナエルがイエスその方を知るより先に彼らのことをご存知でした。それが大切なところです。主は私たちが主を知るよりも先に私たちのことを知っていてくださいます。私たちが主に従い、また主を認めるよりも先に 主イエスの方で私たちの背後をたどっておられ、私たちのことをじっと見つめていてくださいます。48節です。私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見た。私たちの方で主を求めるよりも先に主ご自身が私たちを認めていてくださるのです。祈ります。聖なる御神、今日の日曜日、私たち主にある兄弟姉妹ともどもにお招きによって礼拝に参加できました。心より感謝いたします。過ぎ去った一週間、私たちそれぞれの持ち場においてこの世の務めに励んでまいりました。社会全体、また隣人との間、そして私たち一人一人、さまざまな重荷、憂い、悲しみを経験させられました。私たちに背負いきれない事情もありました。しかしそのすべてを御神はご存知です。それぞれにふさわしい御顧みと御支えをお与えください。とりわけ地上での働きを終えて身元に召された兄弟、またそのご家族の上に年頃なる女の娘を賜りますよう切に祈ります。この祈り、私たちの救いの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。